今日から新しい聖書の箇所です。ピリピ人への手紙をお開きください。この手紙はパウロによって書かれました。彼は以前クリスチャンを迫害するものでしたね。しかし復活のキリストが彼に現れてくださり、改心し異邦人の使徒として召され、いくつかの教会を建てました。そして、教会を励ますためにパウロは少なくとも13の手紙を書いたわけで、このピリピの手紙もその中の一つなんですね。いつものようにテキストを学ぶ前にその書かれた背景を一緒に見ていきたいと思います。パウロが初めてピリピの町を訪れたのは第二次伝道旅行の時でした。彼は第一次伝道旅行で行った町々を巡回した後、さあ次はどこに住もうかな、で西側の小アジア州に彼は行こうと計画しましたが、聖霊はそこに行くのを禁じたわけです。そこで西がダメならじゃあ北側に向かおう、それで北の黒海沿岸に行こうとしましたが、主の御霊はそこに行くのも禁じたわけですね。でそれで彼は進路を変えてまた西に向かうわけで、ずっとたどっていくとトロアスの町に下ってきたわけです。ところがそのトロアスの町の先っていうのは海で行き止まりだったんですね。海の遥か彼方はヨーロッパ大陸であったわけです。どこに進んでいいのかわからない。でそれである夜パウロは幻を見たわけで、一人のマケドニア人が彼の前に立って懇願するわけですね。マケドニアに渡ってきて私たちを助けてください、そのように叫ぶ幻を彼は見たわけで、ああこれは神様がきっとマケドニアの人々に福音を述べ伝えさせるためなのだ、それでそのような幻を見せられたのだ、彼はそのように確信して初めてヨーロッパ大陸に渡るわけです。そして渡ると、ピリピの町まで来ると、いつもは彼は街道で教えるわけですが、大抵ユダヤ人はどこの地方行っても10人の男が集まるとすぐに街道を彼らは建てて、そこで礼拝を始めるわけです。でもピリピの町は異邦人の町で、ユダヤ人たちが少なかったようですね。10人も満たなかったようです。それで集まるところを、川辺で集まってたわけで、特に多かったのが女性たちだった。日本の教会もアメリカ行くとほとんど男性家族で来るわけです。私たち日本は残念ながら男性は忙しいのか、なかなか教会に足を運ぼうとしないわけですね。でもピリピの教会もそうだったわけです。女性たちが用いられるわけです。で女たちが集まるところないので、川辺で彼女たちはお祈り会をしてたわけですね。そこにパウロはやってきて福音を述べ伝え、神の言葉を教えたわけです。その中に当時高級布であった紫布を取り扱う商人のルデアっていう女性がいたわけですね。聖書は主がその女の心を開いてくださったって書いてある。神様が彼女の心を開いてくださって、パウロの語る神の言葉に熱心に聞くわけ。そして彼女はイエスがキリストであることをはっきりと分かり信仰を持つわけですね。と同時に自分だけではなくしてその家族にも早速福音を伝え、家族ともどもキリストを信じて救いに預かるわけ。でその後占いの霊に疲れた若い女奴隷が救われるわけですね。しかし、彼女を利用していた男たちがいて、紐ですね。で彼女を通して利益を得ていたわけです。でそれが解放されてもう占いができない。沖縄で言えばユタのようなものなんでしょう。何もできない。でそれで男たちはパウロとシラスに言いがかりをつけてローマの長官に訴えるわけです。で二人は捕らえられて鎖をはめられて奥の牢に入れられて厳重な監視のもとに置かれるわけですね。でもどんな鎖も彼らの心の自由までは奪うことができなかった。 で周りを見るともう四方八方壁で、でも彼らの心は自由で、環境に左右されずに彼らの心は上に向いたわけですね。神に、天に目が向いた。で、真夜中頃二人は暗い牢獄の奥から神に向かって祈り始めるわけです。やがてその祈りが賛美に変わり、その賛美が続けられると、突然大地震が起こって、この牢屋の扉が全部開いて、すべての囚人たちの鎖が解けたと書いてある。しかし不思議なことに囚人たちは誰一人逃げようとしないわけですね。で、監視たちは何事かと思って、牢屋の方を見ると、牢屋のすべての扉が開いてたわけで、それで囚人たちが逃げてしまったのだと思って、囚人を逃がしてしまうと、処刑されてしまうわけで、それよりは自分で自害しよう、自殺しようと思って自殺を図るわけですが、パウロが大声で叫ぶわけですね。自害してはいけない。私たちはここにいる。それで監視は明かりを取り、この牢屋の中に入っていって、パウロの前に駆け込んでひれ伏して、こういうわけですね。先生方、救われるためには何をしなければなりませんか。救われるためには何をしなければなりませんか。するとパウロが答えるわけですね。有名なところです。主イエスを信じなさい。そうすればあなたもあなたの家族も救われます。自動的に救われるわけではないですね。信仰っていうのは個人的なことです。あなたも信じて救われなさい。そしてあなたの家族も信じて救われなさい。主イエスを信じる者は誰でも救われるわけで、その夜監視も信仰を持ち、さらに家族のところにパウロたちを招いて福音を伝えてもらうわけで、家族もイエスがキリスト救い主であることを信じて救われ、洗礼を受けたわけ。このようにフィリピの教会は始まるわけです。まずルデアっていう女性が救われて、その家族に福音が伝えられ、で女奴隷が救われて、反対に迫害に遭うわけですが、神様はそこも救いの機会にして、監視が救われ、そして監視の家族も救われる。そのように二つの家族が集まってできたのがこのフィリピの教会で、ヨーロッパで初めの教会がこのフィリピの教会であったわけなんですね。そしてその後にパウロは福音の家に捕らえられるわけ。でこのフィリピの手紙はローマの獄中から書かれたわけですね。で前回学んだエペソの手紙もそうです。そしてこのフィリピの手紙、また次回学びますコロサイとピレモンの手紙はローマから書かれたと言われている。ローマの獄中で書かれたので、まあ、獄中書簡と一般には呼ばれるものですね。でこの手紙のテーマは何かと言いますと、それは喜びっていうこと。喜び。パウロは獄中にいたわけです。そしてネロの裁判を待ってる時で、手足には鎖がつながれて、24時間監視がついていて、とても喜べるような状況ではない。困難な状況の中で彼はこの喜びの手紙を書いたわけです。どうして困難な状況の中で喜べたんでしょうか。この手紙にその秘訣が書かれているんですね。もしあなたが困難の中にいる人であれば、この手紙はあなたにとって励ましとなるでしょうね。そしてもしあなたが悩みあるいは悲しみの中にいるのでしたら、慰めとなるでしょう。また喜んでいる人にはさらに喜びとなるのがこの手紙でしょうね。主に期待して早速一緒に学んでいきたいと思いますね。一章の一節二節をまず一緒に朗読したいと思います。ピリピ人への手紙一章の一節、はい、キリストイエスのしもべであるパウロとテモテから、ピリピにいるキリストイエスにあるすべての聖徒たち、 また監督と執事たちへ、どうか私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安があなた方の上にありますように。当時の手紙の形式は、まず差出人が書かれました。それから受け取り人、そして挨拶と続くわけですね。でパウロは今までの手紙と違って、自分のことを自己紹介するときに使徒としては紹介してないんですね。でなぜなら、ピリピの教会にはパウロの使徒職を否定する人たちはいなかったから。他の教会には彼の使徒職に疑問を覚え、そして真っ向から反対する人たちもいたわけですが、ピリピの教会はパウロの働きを尊敬するわけです。そしてパウロのために祈り、経済的なサポートをし、彼に対していつも好意的であったわけですね。ですからパウロはこの手紙っていうのは、とても親しい友達に書くように自分の気持ちを素直に書いていくわけです。で、パウロはここで書き始めで、自分のことをキリストイエスのしもべと言ってる。しもべというのは奴隷という意味ですね。旧約聖書の時代、奴隷は6年間主人に仕えて、7年目になると無償で彼は去ることができたわけです。でもとても主人が気に入ってて、私は主人のところでもっと使いたい、この主人を愛してます、去りたくありませんと、その奴隷が思うならば、耳に穴を開けて、私はこの主人のものです。まあそこから今のイヤリングが来たかどうか分かりませんが、奴隷たちは耳に穴を開けるわけです。そしていつまでも主人に使えることができると、出エジプトの21章の1節から6節にはこのように書かれているんですね。で、パウロの時代、この奴隷っていうのは主人の所有物でした。で、主人の命じることに服従しなければならない。それが奴隷の立場であったわけですね。パウロは、私はキリストのしもべ奴隷です。私の主人はキリストです。いやいやながらではなくして、私は喜んでキリストの奴隷となり、自分自身を捧げてキリストに服従しているものです。それがキリストのしもべであるというふうに自分を紹介しているわけですね。そして、パウロとテモテからと、彼は差出人としてテモテの名前も書いているわけです。実際はパウロが書いた手紙ですね。ですから一人だけ、自分の名前だけ書けば十分だったわけですが、彼はいつもチームで働いている、そのようなチームワークの意識を持っていたわけです。だからテモテから。でこのテモテは母親がクリスチャンで信仰を持ってて、でおばあちゃんもそうですね、その信仰を受け継いで若い頃から聖書に親しんでいたわけですね。そしてパウロと出会って、パウロと共に働く労働者となるわけです。でパウロも彼のことを霊的な息子として可愛がり、そばに置いて信仰の成長をずっと助け励ましてきた。そのパウロとテモテから、ピリピにいるキリストイエスにある全ての聖徒たちへ、教会の人たちを、ピリピの人たちを聖徒たちと呼んでいる。私たちが聖徒と聞くと、あの何か、立派な聖人君子のようなイメージを持つわけですが、とても私とは、似つかないようなもので、でも聖書が聖徒という場合には、それは分けられたものっていう。イエス・キリストを救い主主と信じて、この世から分けられたもの、すなわち全てのキリストを信じるクリスチャンは皆聖徒であるという。ですからあなたも聖徒なんですね。そしてパウロは、まあ、いつもの手紙のように、いつもの挨拶ですね。どうか私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安があなた方の上にありますように。恵みと平安があなた方にありますように。私たちは恵みが本当に分かると、理解すると平安が来るわけです。 平安が欲しい。平安は恵みを理解すると来るわけで、恵みとは受けるに値しないものがただで受けることですね。私たちが救われるのは行いではありません。あなたが良い行いをしたから、熱心な祈りを積んだから、奉仕をしたから、献金をしたから、そういうことは全く関係ないわけですね。救いは神がしてくださったことを信じる信仰によって救われるわけです。では神は私たちのために何をしてくださったんでしょうか。神は私たちを愛してくださいました。そしてご自分の御子イエス・キリストをこの地上に使わせてくださり、私たちの罪の身代わりとしてイエス・キリストが十字架につけられたわけですね。そして葬られ、しかし死人の中より神はこの御子イエス・キリストをよみがえらせてくださった。神の御子として証明されたわけです。罪のない方として証明されたわけです。私たちの罪の支払いが終わったことが復活によって証明されるわけです。ですからこのキリストを信じるときに誰でも救われる。これが神の恵みであるわけですね。救いは私たちにとってはただで受けるものなんです。そんな安っぽい救いですか。私たちにとってはただなんですが、しかし神が大きな犠牲を支払ってくださったわけです。愛する一人子のイエス様が私たちの命を贖い出すため、買い戻すために命が代わりに支払われた。それほど神はあなたのことを愛しておられるということですね。これが神の恵みなんです。ですから救いは行いで救われようとすると、この神の恵み、十字架を否定することですから、救いはキリストを信じる信仰のみなんです。この恵みを本当に理解して受けているときに神からの平安が来るわけですね。恵みと平安があなた方の上にありますように。そのようにパウロは挨拶を送るわけです。3節、私はあなた方のことを思うごとに私の神に感謝し、あなた方すべてのために祈るごとにいつも喜びを持って祈り、あなた方が最初の日から今日まで福音を広めることに預かってきたことを感謝しています。パウロはピリピの教会の人たちのことを思うごとに神に感謝しました。誰かのことを思うたびに感謝できるっていうことは幸せなことだと思いませんか？あの人のことを思うといつも感謝なのよね。嬉しくなってしまう。感謝すると私たちの心にいつも喜びがあふれますね。一方、もし誰かに対してそれを思うたびに不平が出てきたり不満が出てきたりするならば、私たちの内にある喜びが失われていく。パウロは悪いことをしたわけではないわけです。彼は福音のゆえに捕らえられて鎖につながれていたわけ、牢屋の中にいたわけです。不平不満を言おうと思うなら、その材料っていうのはいくらでもあったわけです。しかし彼の思いはそのような思いには支配されなかったわけですね。むしろ彼は困難の中にあっても感謝することを選び取ったわけです。神に感謝する。なぜ感謝できるんですか、こんな状況なのに。言いがかりをつけられて、捕らえられて、でも彼は感謝した。困難な状況も今のこの状況も神は知っておられるということを彼は認めていたわけですね。そして自分ではよく理解できなくても 神の大きなご計画の中で、今のこの困難な時期もあるっていうことを彼はいつも理解した。私たちはすぐ困難が来る、なんでそうなんだろう、いろいろとああだこうだって考えて疑いを持ったり不平満が出たりするわけです。彼はもっと大きな視野を持って、神がこの状況も支配しておられる、神の不思議なご計画の中でこのことも行われていることを彼は認めていたわけです。そしてこの困難の状況の中で、フィリピの教会の人たちを通して神が慰め励ましてくださったことが彼は分かった。神の慰め励ましは直接来ることもありますね、祈っている時に。でも多くの場合、神は誰かを通しあなたを励ましたり慰めたりするわけです。パウロは困難な状況の中でフィリピの教会の人たちを通して神の励ましを知るわけで、この時にこの教会はパウロのために、まあ後で4章あたりに出てきますが、エパフロデトがこの教会から送られてパウロに贈り物を持たせていることが4章の18節に書かれているんです。贈り物っていうのはその人たちの心の表れですね。愛の心、感謝の心が形となって見えることが贈り物だと思うんですね。今日は母の日ですね。日頃の感謝を私たちは言葉で母親に述べるわけです。そして言葉だけではなくして見える形でありがとう、カーネーションを、なんでカーネーションか分かりませんが、私も昨日ジャスコ行って教会のお母さんたち何かと思って、カーネーションをと思ったんですが、教会の人たちの顔を思い浮かべたらどうもお花よりも団子かな、まあ、かなりといつも悩みながら決めるわけです。やっぱりそれがいいよ、あの美味しい、果物のゼリー、私も食べたくなりましたが、これ母のお母さん方のためですので、ささやかですがどうぞお帰りに、お持ち帰りください。私たちは感謝を言葉そして形へ表すわけです。午後私も実家の方に行って家内の母とうちの母に感謝を表していきたいなと思ってますが、思っていることを言葉にして表す、形に表す、そこに、愛が見えてくると思うんですね。ですから贈り物っていうのは単なるもの、物質的なものではなくして霊的なものであるということがわかると思う。人の心に喜びを与えるわけですね。心の深い部分から私たちは喜びを感じてくる。それは香ばしい香り、神が喜んで受け入れてくださる備え物と4章の18節で後でパウロは述べているわけ。彼らの贈り物はパウロにとって心を喜ばせるわけですね。そしてその喜びはどこに向かうかっていうと、彼らの心が見えると同時に彼らを通して働いた神に彼は感謝を捧げているわけです。そして過去においてこのピリピの人たちがパウロのためにしてくれた良いことを思い出させていくわけですよね。プレゼントをもらいありがとう、親切ありがとう、あなた方の心が見えました、そしてそれは神からの私に対する慰めであり励ましです、神に感謝するわけで、さらに彼らが最初の日から今日まで実に私のことをフィリピンの人たちはサポートしてくれた、祈りだけではなくして見える形で、今回もそうだったけど、今回だけではなくして彼らは最初から私のことを助けてくれた、彼らが裕福だったからでしょうか。そうではないですね。第2コリントの8章、開ける方はどうぞ開いてください。すぐ前がコリントの手紙ですね。エペソの前がガラテアで、その前がコリント第2の手紙の8章の 一節から、さて兄弟たち、私たちはマケドニアの諸教会に与えられた神の恵みをあなた方に知らせようと思います。苦しみのゆえに、ゆえの激しい試練の中にあっても、彼らの満ち溢れる喜びはその極度の貧しさにもかかわらず溢れ出て、その惜しみなく施す富となったのです。私は明かします、彼らは自ら進んで力に応じ、いや力以上に捧げ、生徒たちを支える交わりの恵みに預かりたいと熱心に私たちに願ったのです。うんぬんと7節まで彼は書いていくわけですが、フィリピの人たちは経済的に豊かではなかったわけですが、与える心で豊かにされてたわけですね。で、自ら進んで力に応じて、いや力以上を捧げたと書いてあるわけ。そのような彼らの態度がパウロの心を励ますわけですね。そして喜ばすわけですよ。神に感謝せずにはおられなかったわけですね。それでパウロは、さあ戻りますが、フィリピの人たちのために4節いきますと、いつも喜びを持って祈り、彼らのためにいつも喜びを持って祈ることができた。ある人がこう質問したんですね。もっと教会のために奉仕したいんですが、仕事が忙しくて奉仕できません。でもこんな時どうしたらいいんでしょうか、何か方法ありますか。私の答えは、どうぞお祈りください、教会のためにお祈りくださいという。祈りは尊い奉仕ですね。もちろんお時間あれば体を使って奉仕することは大切なこと。でも祈りない場合には祈りも尊い奉仕であって、パウロはこの時鎖につながれていました。牢屋の中でした。何もすることができない、奉仕はできなかった。しかし彼は祈ることができたわけですね。フィリピの人たちのために喜んで取りなしの祈りをしたわけです。パウロが自由に動けるときは、彼らはパウロのために祈り、経済的にサポートしました。またパウロが自由が奪われる今も、奪われた今も、彼らはパウロのために祈ってサポートし続けたわけですね。パウロと一緒に福音を広める働きに預かっている、共に働くパートナーであったわけです。直接福音を伝える人も働き人ですが、それだけではないです。その働いている人たちのために祈ること、経済的に支える、このことも一緒に働いているパートナーシップって、そういうことですね。私たちはみんな置かれている立場が違うわけで、その置かれている持ち場、立場においてできることを主のためにしていく。そして主がそれに各々の働きの方して報いてくださるわけです。6節、一緒に6節のみを朗読したいと思います。はい。あなた方のうちに良い働きを始められた方は、キリストイエスの日が来るまでにそれを完成させてくださることを私は固く信じているのです。あなた方のうちに良い働きを始められた方は、この良い働きを始めるという、私たちの救いともまた良い働きですから、福音を広める働きとも理解できるところでしょうね。私たちのうちに良い働き、すなわち救いを始められた方は神ご自身だ。パウロを通して福音がピリピに伝わるわけですが、始められたのは神ご自身ですね。しかしまだゴールしているわけではなく、私たちもまだ完成しているわけではなく、今旅の途中のようなものですね。完成を目指して、ゴールを目指して、ふるさとを目指して走っているところであるわけです。神は私たちのうちに聖霊を送ってくださり、 その保証、証人として押してくださっているわけで、私たちのうちには主の御霊がおられて、そしてこの地上生涯において私たちはキリストの性質へと変えられていくわけです。完全になることはこの地上でないわけで、私たちは皆弱さを持ちながらも、御霊が私たちをイエス様の姿へと、性質へと変えていくわけですね。そしてキリストイエスの日というのは、イエス様が再び来られる時です。その時に私たちの救いが、この肉体も一緒に完全に贖われるわけです。全人格的に私たちは救われるわけで、キリストのように私たちは完全にその時顔と顔を合わせるように主と会って、主の姿に私たちは完全に変えられるわけですね。私たちのうちに働きを、良い働きを始められた神様がそれを完成させてくださる。フィリピの町で良い働き、すなわち福音を広める働きを始められた方は神ご自身でした。紫布商人のあのルデアの心を開いてくださったのも神でしたね。そして監視のうちに働いてくださったのも神ご自身でした。その彼らを通してフィリピの教会を始められたのも神ご自身。そして彼らを用いてパウロが福音を広める働きに預からせたのも神ご自身。キリストイエスの日に福音を広めることを完成させてくださるのも神ご自身なんです。神が始め、神が完成させてくださるわけで、ヘブルの12章の2節にはこう書かれているんですね。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないで皆さん。また黙示録の1章8節にはこう書かれています。神である主、今いまし、昔いまし、後に来られる方、万物の支配者がこう言われる、私はアルファでありオメガである。私たちのうちに救いを始められた方は神です。教会を始められた方、2000年前にスタートしました。それも神で、最後まで神が完成させてくださる。途中で物事を投げ出してしまうようなことは神様はなさらないわけで、最後まで完成させてくださるわけですね。私たちに必要なことは何でしょうか。この神にいつも望みを置いて、神に信頼し続けることですね。さあ7節、私があなた方すべてについてこのように考えるのは正しいのです。あなた方は皆、私が投獄されている時も、福音を弁明し立証している時も、私と共に恵みに預かった人々であり、私はそのようなあなた方を心に覚えているからです。8節、私がキリストイエスの愛の心を持ってどんなにあなた方すべてを慕っているか、その証をしてくださるのは神です。パウロはここで、あなた方すべてについてこのように考えることは正しいのですと言っています。このフィリピの人たちのように、彼が神に感謝し喜び祈りたいと思うことは正しいという意味ですね。まあ、当然そうなってきます。なぜならフィリピの人たちは殉教の時だけではなくして、パウロが困難に陥った今も彼のことを信頼しそばにいたからですね。ですからパウロは7節の後半で言っているように、いつも心に覚えているって、いつも心に覚えている。彼らのことを思うごとにって3節は言ってましたね。あなた方のことを思うと本当に神様に感謝です。もう初めから私のことを助けてくださいました。一緒に福音のために働いてきました。直接はそうじゃないかもしれないけど、私のために祈ってくれていること、 主と共にそれは働いていることです。そしていい時だけではなくして、そうでない時もあなた方は私のことをいつもそのようにしてくださった。だから私はあなた方のことをいつも心に覚えているのです。私がいつも結婚式の式式で感動を覚える時っていうのは制約の時なんですね。制約の時にいつも幸せの絶頂の新郎と新婦に聞くわけで、まず新郎に聞くわけですね。あなたは健康な時も辞める時もまた富む時も貧しい時も彼女に対して固く節操を守ることを誓いますか。はいって力強い。で新婦にも聞くわけですね。同じ質問です。あなたは健康な時も辞める時も豊かな時も貧しい時も固く節操を守ることを誓いますか。はい、とても感動的な私にとってそのシーンというのは、結婚生活で必ずしも全てがスムーズではないですね。いろんな問題が起こるわけです。経済的な問題、人間関係の問題、夫婦の間で、子育てで、親との間で、いろんな問題が起こるわけで、恋愛期間中は調子がいい時だけ会ってればいいわけで、会いたくない時会わなくていいわけです。でも結婚するとそうはいかないわけで、24時間ずっと一緒にいるわけです。でも夫婦の絆が強められるのは順境の時よりも逆境の時であるわけです。皆さんも結婚生活長い方が多いわけで、そのことも十分知っておられると思うんですね。私はまだ新婚でよくわからないんですけど、まだ25年ですから、いろんなこと起こるわけで、本当に家内に感謝することは苦しい時に一緒にいるってこと。苦しい時に一緒にいる、それは絆が強くなりますね。友情はどうでしょうか。皆さん今続いている友達は苦しい時に一緒にいた友達ではないでしょうか。教会はどうですか。信仰の仲間どうですか。苦しい時に一緒にいる、それが私たちの絆を強くしているものですね。順調な時、順調な時は誰でも喜んでそばにいますよ。しかし試されるのは逆境の時ですね。本当のパートナーというのは逆境の時に、困難な時にそばにいてくれる人ではないでしょうか。パウロ、彼はピリピの人たちのことを思うごとに神に感謝したわけです。そして心に覚えて、あなた方すべてを慕っている、深い愛情を感じ、友情を彼は感じていたわけですね。福音の家に投獄された今も常に彼らはパウロの側に立っていてくれたから。この後読んでいけば分かりますが、パウロのこといろいろ言う人が出てくるわけです。妬みを持ち、競争心を持ち、パウロを窮地に追い込むような話が出てくるわけです。そんな中でピリピの人たちはずっとパウロの側に立っててくれて、祈りだけではなくして実際に見える形でサポートし、そしてパウロも彼らのことを慕っているわけで、私があなた方を慕っていることは、その証言者は彼は神ですという。あなた方を思うごとに神に感謝し、いつも喜びを持って取りなしを祈りをしてます。そのことをよく知っているのは神がそのことを知っています。最後に9節から、私は祈ってます、あなた方の愛が真の知識とあらゆる識別力によっていよいよ豊かになり、 あなた方が真に優れたものを見分けることができるようになりますように。あなた方がキリストの日には純真で非難されるところがなく、十節一緒に朗読します、はい、イエス・キリストによって与えられる義の実に満たされているものとなり、神の御栄えと誉れが表されますように。ここでパウロはフィリピの教会の人たちのために3つの祈りをしています。第一に、彼はフィリピの人たちの愛がいよいよ豊かになりますようにと祈りました。愛が豊かになるように。もうフィリピの人たちはすでに愛を実行してたわけですよね。今読んできたところ。でもこれで十分ということは愛にはないわけで、いくらやったとしても私たちにはこれでもう十分ということはないわけ。だからパウロはその愛がさらに豊かになるように、そのように祈るわけです。本当の愛は盲目ではないわけですね。また感傷的なセンチメンタル、感情的なものではないわけです。パウロの祈りは真の知識とってあります。あらゆる識別力によって愛が豊かになるようにと。真の知識とは神の言葉ですね。神の言葉は真実です。私たち本物を知れば知るほど偽物が見分けがつくようになる。以前聞いた話ですが、銀行員は偽札を見分けるために偽札を見るのではなくして本物をずっと見せられるということを聞いたことありますが、まあ、銀行員の方がいますから今もそうなのか後で確認したい気持ちになってますけど、本物を見るっていうのは大切ですね。神の言葉は真実です。御言葉によって私たちはキリストを知れば知るほど愛がどのようなものであるか、本当の愛がどのようなものであるかを理解していくわけです。また識別力っていうのは正しく判断することですね。良いこと悪いこと、真実か偽りか判断する力です。神の言葉は真実です。その神の言葉を学ぶことによって何がつくんですか。私たちは識別力がつく、判断力がついてくる。正しい判断力が身につくことによって私たちの愛は成長していくわけですね。第二にパウロの祈りは、彼らがキリストの日には純真で非難されることがないように、十節の後半でそのように祈っている。私たちは神の言葉を学び、正しい判断力を身につけることによって愛が成長していきます。そして神の愛を、またキリストイエスを深く知れば知るほど私たちは純真になっていくというか、誠実に生きるようになっていく。さらにイエス様がこの後すぐ来るという意識を持てば私たちの生活は清められていく。この後神の前に立たなければいけないとなると、私たちはいい加減な生活はできないわけで、イエス・キリストが次の瞬間来ると思った時に私たちの生活は主の前に立たされてわけですね。パウロの祈りはキリストの日、再臨の日には純真で非難されるところのないようにということです。第3にパウロの祈りは、彼らがイエスキリストによって与えられる義の実に満たされるたものとなるようにという祈り。私たちは神の言葉を学び、正しい判断力を身につけることによって愛が成長していきます。そして神の愛を、キリストを知れば知るほど誠実に生きるようになり、イエス様がいつ来られてもいいように心を備えているならば、 さらに私たちは誠実に生きるようになるわけですね。その結果、私たちの行いはどうなるんでしょうか。人が見ていようと見ていなかろうが、神が全てご存知なわけですから、神と人々の前に正しい行いをしていくんではないでしょうか。神のことされたもののふさわしい歩み、それが義の実を結ぶことですね。キリストによって私たちは内側が義と認められました。神の前に正しいと認められた。神の言葉を学べば学ぶほど、どのように歩むかを私たちは知るわけですね。救いとは関係ない。救いは信じるだけで救われたわけで、救われた後私たちは神の言葉を毎週このようにいただいて、どのように歩むべきかを私たちは学んでいるわけで、救われるのは信じるだけ。神の言葉を学んで私たちは歩み方を知っていくわけで、当然内側が正しくされたものは外側の行いも正しい行い、良い行いに変えられていくわけです。以前はそうではなかったわけですね。私たちは平気で嘘をついたり、平気で悪口を言ったり、平気で隠れて悪いことができたわけなんです。しかし今は神のことされて、それらのものをもう過ぎ去った時代で十分であるとペテロは言ったわけで、光のことを私たちはされたわけです。ですから今は光の子らしく歩むようにされているわけですね。なぜなら私たちが義の実を結ぶことによって人々は神を崇めるようになるからな。マタイの福音書の5章、ちょっと開きましょうか。イエス様はこのように有名な三条の説教の中でおっしゃるわけですね。5章、ああなんと幸せなものよ。そのようにイエス様が幸せなものの態度を述べるのが三条の説教で、心の貧しいもの、減り下ったものから始まって、いろいろと主が素晴らしい教えをなさるわけですね。そして5章の16節いきますと、このように主はおっしゃるわけですね。一緒に朗読しましょうか。マタイの5章の16節、はい、このようにあなた方の光を人々の前で輝かせ、人々があなた方の良い行いを見て、天におられるあなた方の父を崇めるようにしなさい。救いは行いではないですね。信じるだけです。でも救われた後は私たちが良い行いをすることによって天におられる父が崇められるようになるわけです。パウロはここで神の御栄と誉れが表されるようになりますと言っている。では私たちが義の実に満たされるために必要なことは何なんでしょうか。キリストにつながることですね。キリストの言葉にとどまること。そうすれば豊かな実を結ぶようになるわけです。ヨハネの15章を開いてメッセージを閉じたいと思います。ヨハネの福音書15章の4節、ここはイエス様が十字架にかけられる前の晩の最後の晩餐で言われた素晴らしい御言葉が散りばめられているところです。ブドウの木と枝を通してご自分と私たちの関係を教えられたところですね。ヨハネの15章の4節から5節を一緒に朗読します、はい、私にとどまりなさい。私もあなた方の中にとどまります。枝がブドウの木についていなければ枝だけでは実を結ぶことができません。同様にあなた方も私にとどまっていなければ実を結ぶことはできません。私はブドウの木で、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないからです。私はブドウの木で、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、 そういう人は防具の実を結びます。とてもシンプルで力のある神の言葉です。私たちがアクセスして実を結ぶわけではないわけですね。私たちの努力が実を結ばせるわけではない。私たちは枝で、愛の源である神に、キリストにつながることなんです。そうすれば豊かな実を結び、神の栄光が表されるということなんですが、私たちはしっかりと今まで通り、いや今まで以上イエス・キリストにとどまりましょう。そしてキリストの言葉にとどまりましょう。そうすれば豊かな御霊の実である愛を結び、神に栄光をお返しすることができるわけです。お祈りします。天の父よ、どうぞ私たちがイエス・キリストにしっかりととどまり、キリストの言葉にとどまっていることができますように助けてください。神の愛の中に、恵みの中に私たちをとどまらせてください。困難な問題の中にあっても、パウロがいつも主を見上げて喜んだように、私たちも状況に左右されることなく、すでにあなたに愛され、あなたに救われて神のことされていることを覚えて、そしてあなたがすべてのことを支配していることを認めて、私たちもこの喜びをいつも保つことができますように。主はどうぞ私たち一人一人を御霊に満たして、今週も助け導いてください。心を合わせ、キリストイエスの名によってお祈りします。アメン。